この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は5月6日月曜日に水元公園全域で行われました第4回カワセミ個体数一斉調査に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区は23度の曇り空となりましたが、本部のテントが吹き飛ばされてしまうほど時折強い風が吹いていました。9時30分から事前の説明会が行われ、その後各調査ポイントに移動して10時30分からトランシーバーを使ったカワセミの個体数の一斉調査が開始されました。水元カワセミの里の水質浄化対策事業、通称カムバックカワセミ作戦の取り組みにより、かつて水質悪化によって姿を消してしまっていたカワセミも姿を見せるようになっています。この季節はカワセミの繁殖期で、オスとメスが同じ場所にいる可能性があるそうで、下のくちばしの色を見てオスかメスかを判断することも大変重要なポイントだそうです。調査に参加していた皆さんの声をどうぞお聞きください。では調査員の皆さんにお話を伺います。
千葉県の八つの方の、ボランティアっていうか観察所の方にボランティアとして入ってるんですけど、そちらで前に調査された方がいて、こんなのやってるよっていうことで今回は参加を決めさせていただきました。まだ見えてないですね、うん、やつでも時々いるんですけど、毎日必ず見えるっていうわけでもないので、うん、そんな感じかなと思って来てるので、よく分かってないんですけど場所によっているところといないところとあるとは思います。結構距離飛ぶんですけどね、好きにいやでも最近ハマったばかりなんですけど、ちょっとずつフィールドが広がってきてるところです。
なんかパパが今日調査があるよって言って参加した MC、 昆虫の王者。
すぐそこのカワセミの里で私ボランティアしてまして、それでカワセミの数が確認できると活動がこう効果があったっていう、認められるっていうことで協力したいなと思って、はい、参加しております。私もちょっと幽霊ボランティアであんまりやってないんですけど、野草園っていうのがありまして、そこの草取りとかの管理とか、あとは研修会みたいな講座があって、そのお手伝いとかをしたり、この間は子どものお祭りがあって、それのお手伝いしたりっていう活動です。家がすぐ近くで、公園歩いてるのが好きだって、たまたまこう募集のチラシを見て興味があったので、はい、
キッズボランティアをやっててカワセミが好きなの でやろうと思いました。綺麗でいろんな特徴があるところです。なんか夏の方がやっぱり個体数がなんか繁殖してる場所の方が多い傾向がある。
もう本当に付き添いで、はい、
そうですね、子供の影響でだんだん好きになってきました。全部出ているので何回目？
3回目
だそうです。
初めてなんですね。八つ干潟で昨日ちょっと誕生会があったんですけれども、そこのメンバーの方がここでカワセミの個体調査をするとおっしゃってたので、で、まあよくわからないんですけれども、お友達と一緒に来たんですね。まあ数年前から野鳥観察をしてるんですけれども、皆さん割とカワセミ好きな方が多いので、何がきっかけだと言われたら、大体カワセミとおっしゃる方が多いんですよね。私初めて見た時は京都の鴨川で見たので、鴨川が綺麗だったので、水の色の綺麗さとカワセミのそのブルーがとても綺麗で、もうみんなが好きになったんです。
ボランティアなんですけど、何でもやってみたいという興味で鳥はそこまでないですけど、自然と触れ合うのは好きなので。
4回目の調査で、前回とも参加しているので、今回もどうかなと思って参加させてもらってます。綺麗な水辺に集まる、ここでしか見れないカワセミっていうことで見れることを期待してます。雨だったりとかの日もあるんですけれど、場所がいつも違うんでちょっと何とも言えないんですけれど、だいたい寒い時は10羽ぐらいで、だいたいこんな感じで。
寒い時にちょっと見える数が多い。
そうですね、これだとそうなってますね。今回5月の2回目なんで、ね、3、4羽ぐらいなのかな
鳥が大好きです。家の近所でも見れるものですから、そのことでこちらカワセミの里へ来まして、いろいろと教えてもらってました。でさらにこちらの方でもいろいろと調査をされるっていうことだったので、ぜひ参加したいなと思って来ました。お隣三郷市なんですけども、ちょうど川ですとか用水路のあるところでして、ちょうど土壁なんかもあるところがあって、おそらくカワセミがその辺で巣でも作ってるのかなっていう感じで、よく枝に止まって水面に飛び込んでいる様子、うちの近くでよく見ているものですから、こちら今度多くの皆さんと一緒にこうやって調査に参加できるっていうのも楽しいなと思って、はい、参加しました。あんなちっちゃい体ですけども、たくましくこう飛んでるなとか、あるいはそれぞれに綺麗な羽の色ですとか、ああいうのそういうのところに惹かれますね。
今回2回目で、現時点ではまだ確認できてませんね。やっぱり田舎で育ったので、やっぱりそういうのがやっぱり懐かしいかなという、子供帰りというか。
ボランティアで参加してるんで、そうですね、綺麗なんですけど、くちばしが長いですよね、体に比べて。あとはやっぱり体の色がすごい綺麗だなと思いますね。
カワセミが好きだったんですけど、ちょっと今住んでるのが茨城のつくばの方で、カワセミに会いたくて来ました。とにかく可愛いです。くちばしの長さも胴体の丸みも、色もすごい翡翠の色で綺麗ですし、とにかく可愛いです。私たちの個体数調査中には出会えてないんです。カワセミの里さんの近くの方でオスとメスのね、多分つがいを見かけて、まだ見れてないんです。そこで見たいです。
カワセミ見たくて来ました。いろんな鳥いますけど、やっぱり珍しい色とかしてるから、結構着目できるかなと思って、実物も見えたので、いい機会にあったなと思って。そうです、ホームページからたまたまカワセミって検索すると、調査って出てきたんで、誰でも参加できるような方が書いてあったんで、今回参加しました。
3回目です。いやいや、ここね、いないんですよね。だ隣がいるみたいですよ。残念ですね。好きですよ。自然、ここはもう年中来てます。誰にも邪魔されない癒しの時間と空間です。
私はね、カワセミ里のボランティアやってるわ。今回は全然見てないな。
しょうがないですよね。
この前はね、見た何万か見て答え見たんだけど、今日は全然見てないね。子供たちのやっぱりこれからの環境のことを、ね、それをねやっぱり応援したいと思ってやってた。で自分が健康でいるためにね、高齢だからね、もう88になるんだ。
鳥というか生き物が好きだから、その生き物の数を、調べられるっていうイベントがあって、まあ、そのイベントを知って楽しそうだし、まあ興味が湧いてきたから2話だけど、僕が見たのは1話でしょ。
息子が参加したいと言ったので付き添いで来た感じです。生き物が好きなので、虫も好きなので、割と、まあ、行きたいって言えば連れてってあげてる感じです。虫は苦手なんですけどまあね、勝手にちょっと遠くで撮ってくれる分には大丈夫なので。
楽しかったです。見れなかった。
野鳥が好きで、里におすすめされたからです。キッズボランティアをしているので、小6の時に入って立ったんですけど、まあ、みんなよりかはまだ新参者です。やっぱ一人一人活動しているところが愛らしいっていうか、あの子こういうことしてるなって、なんか人間味あふれてて可愛いです。
カワセミというよりハシビロコウが一番です。ハシビロコウは凛としてて美人で可愛いです。飼育員になりたくて、なりたいんだけどあんま知識ないなって思って修行で。
職員の野間さんに紹介されまして、一緒にどうですかと誘われまして、今日は足立区からこちらの方に来ました。基本は虫の人なので虫なんですけど、今日はちょっと誘われたので見てみようかなと思って見てるんですが、すごく面白いです。本当に種類の多さというか、多様な ものなのと、あとはあの私は虫を食べる人なので、あの虫を食べる鳥を見るのも好きです。毒のないものに関しては全て味見をしているんですけど、もう協力という形でちょっとあの、タガメサイダーの方を協力させていただいた企業の人です。タケオ株式会社はあの台東区浅草の方にお店がありまして、通販もやっておりますので、もし興味がありましたらご購入ください。そうですね、あの台湾タガメのオスというのはフェロモンを持っていまして、そのフェロモンがあの青リンゴとか洋梨のようなすごくこうフルーティーであのいい香りをしています。でそれをまあ再現した飲料ということで作りました。でそのまあ売上の一部は、タガメ基金という形で、長崎大学のタガメの研究室の方に寄付させていただいておりますので、そういう形であの企業としても、野生動物の保全に協力できたらなと思ってやっております。よろしくお願いします。タガメはあの殺虫剤に対してすごくあの弱いんですね。普通の生き物、普通の昆虫の1000倍ぐらいあの弱いので、そうするとまあ上流の方で1回、殺虫剤を使ってしまうと薄まってもタガメが死んでしまうってことが起こってしまいます。今あの日本のタガメはあの生息数が落ちてしまっているんですけど、タガメサイダーのタガメはあのタイで養殖されたものを使っていて、そちらの方はまだ、元気だという話は聞いています。
美味しかった。面白い瓶もこの高めサイダーっていうのが出てるんで、あの家へ持って帰って、これでちょうどイジリン雑誌とかかざしたいですね。それで持って帰ります。
カワセミは見れなかったけど声が聞こえて、まあよかったなと思いました。カワセミ一斉調査でなんかみんなとか参加してて、なんか面白そうだし、カワセミが何匹いるのか分かるかもしれないから参加しました。
カワセミが好きで、それで水元公園に久々に来てみたいなと思って、ちょうどいい機会だったから来ました。
あの毎年っていうかずっとやってるんですけど、なんかカワセミがなんかどれぐらいなんか減ってるとかをなんか自分でできるのが好きなので、6回通りかかる感じだった。
香り0匹
飲んだ、美味しい。
青リンゴの味がする。タガメとは思えない
匂いは青リンゴ。
見ませんでした。なんならこれまで4回やって、そのうち3回が坊主です。
では水元カワセミの里専門員の野間さんにお話を伺います。
ちょっとあの当日になってその上限はあったんですけれども、およそ80名前後の方にご参加をいただいております。あの前回が76名だったので、まあ、今回が最大規模という形になりますね。やはりあの繁殖期の調査ということで、前回調査とは少し状況が違っていまして、カワセミ1個体ずつの縄張りがですね非常に広くなっているようで、見えるエリアとですねカワセミが見れなかったエリアというのが非常にはっきり分かれています。特にですね、まあ、カワセミの里の周辺、それから不動池周辺、また水辺の里周辺といったですね、自然が豊かに再生されていて、でカワセミの繁殖環境のあるエリアというのがですね非常にカワセミがよく見られたエリアになっております。でも、まあ、その見れなかったっていうデータもカワセミの個体数把握するにおいては非常に重要なデータですので、その見れなかったデータっていうのをですねあの見るためにも、その80名の方皆様のご協力がどうしても必要だったということで、はい、大変良い調査だったと思います。あの、まあ、参加者の方が非常に増えておりますので、それによって調査自体がより正確になったという意味で、あのカワセミの個体数はですね確認できている個体数は増加傾向ではあります。ただまあこの2年間で大きく環境の変化があったというわけではないので、まあ調査の結果がより正確になったというところで、まあ、個体数が増えているというところかなと思います。可能であればですね、もっともう100名規模とかでですね、よりまだあのカバーできたような水辺等もありますので、そこも含めて調査をすることでですね、さらなる正確な数字出せるかもしれないですし、で、まあ、そういった数字が出してですね、そういったデータが蓄積されていくにつれて、カワセミという鳥がですね、この水元公園内でどういう生活をしているのかっていうのもよりはっきり調べることができるようになるかと思いますので、ぜひまた多くの方のご協力いただければと思っております。自然学習講座というものであれば、5月の25日にですね、あの動物の糞を調べるというちょっとコアな内容なんですけれども、はい、そうした調査を控えております。あの糞にもですね、いろんな生き物集まりますし、その糞をした主、哺乳類の、まあ、タヌキとかですね、まあ、現地で見るのは難しいですけども、センサーカメラ等で確認した記録などをみんなで確認したり、はい、で、まあ、どんなものを食べているのかっていうのを、その糞の、あの内容物を見て調べたりといった、そういった生態調査に近いような内容になります。まあ、夏になればですね、あの夏の昆虫をテーマにした講座、夏休みの自由研究をですね、あの題材にした講座、いろんな講座を予定しております。自然学習講座は年間23回で、それから葛飾のカワセミの里主催のイベント、このようなカワセミ個体調査も年間4回という形で、少なくとも年27回はですね、お客様ご参加いただける催し、カワセミの里の方で、開いております。葛飾区の公式サイトで公開しておりますので、ぜひそちらご確認いただいて、ご参加の方いただければ大変ありがたいと思います。
いかがでしたか？残念ながら私はカワセミを確認することができませんでしたが、今回は終了時点で6羽ほどのカワセミが確認できたそうです。詳細については後日、カワセミの里水辺ルームのブログや葛飾区の広報に掲載予定とのことです。今回は、コーアオプトロニクス株式会社さんによる双眼鏡の貸与や、調査終了後に昆虫食の竹尾さんによるタガメソーダの提供などもあり、喉を潤しながら調査員の皆さんの達成感の笑顔が大変印象的でした。カワセミの里では様々なイベントを今後も予定していますので、ぜひ葛飾区のホームページからチェックして自然との遊びに出かけてみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。